こんにちは、しんいちです。今回は月謝の決め方についてお伝えしていきたいと思います。これは本当に悩ましいところですよね。月謝を決めるポイントとしては、どんなお客さんを集めたいかによるんですね。どんな方をメンバーにしたいのか、どんな方と、サロンをやっていきたいのか、関わっていきたいのかというところによります。例えばなんですけれども、すごくですね、専門的なことをやっていくようなサロンというのは、1万円前後ぐらいからにした方がいい傾向がありますね。なぜかというと、その例えばじゃあ、すごい難しそうな、じゃあアカデミックなんですよ、物理みたいなサロンやるとしますよ。例えば物理を教えるサロンがあるとします。でそこのサロンをやろうと思った時に、物理を学びたい人って少ないわけじゃないですか。物理を学びたい人が少ないので、これ月謝を下げて、広く集めようとしたところで大して人数は集まらないというところがありますよね。また物理っていうと、まあ難しいので、やっぱり難しくなってしまうので、そもそも興味がある人じゃないと意味がないわけですよね。 でも興味がある人っていうのは、物理学びたいと思っているような人っていうのは、購買意欲が高いと言いますか、サロンに入るための、動機がしっかりしているわけですね。物理を学びたいというような動機がしっかりしているわけです。動機がしっかりしていれば、多少の金額でもですね、入りますので、入ってくれる人が多いので、金額設定は1万円前後ぐらいがいいんじゃないかというふうに考えております。まあ全体のサロンを見ていても、まあそうなっていきますよね。じゃあ逆にですよ、金額を月謝を抑えた方がいいパターンはどんなものかというと、もう全く逆ですね。何か専門的なことをやるわけじゃない時です。あまりにも専門的なことじゃない場合ですよ。ざっくりとした何かをやるときはそれでいいと思います。ざっくりとお料理教室とかね。まあお料理ってちょっと専門的じゃないかって思うかもしれませんけど、専門的って今言っているのは、寿司とかそういうことです。寿司とか、ね、そういうものを教えるときは専門的になってきますけれども、お料理教室みたいなやつっていうのは専門的ではないですよね、あんまり。寿司職人に比べたら、家庭料理っていうのはそんなに専門職ではないわけですよ。もちろん家庭料理めちゃくちゃ大事なんで、僕はお寿司、僕の親父がですね、寿司職人だったんですけど、寿司を食べる機会より家庭料理を食べる機会の方が多いので、もちろん家庭料理めちゃくちゃ大事だと思ってますよ。ただまあ専門的かどうかと言われたら、寿司の方が家庭料理よりかは専門的だという意味ですからね。でそういう場合っていうのは月謝はある程度低い方がいいと思います。家庭料理を学びたいという方っていうのは、これから結婚して、家庭に入る方だったりとか、まあ、今家庭に入っている方だったりとか、そういう方がターゲットになってきますので、たくさんいるわけですよね。なのでたくさんいる中で、たくさんの人に入ってもらいたいっていうようなことがありますので、月謝は抑えめでいいんじゃないかなっていうふうに思っております。たくさん集めたいときは月謝は、低くした方がいいですよね。これ考えるまでもありませんけれども、ただ家庭料理の中でも、例えばじゃあすごい健康に気を使った、オーガニックの料理をとかね、その野菜だけの料理をとかって言った場合は、そういう専門的になった場合はやっぱり多少上げた方がいいんじゃないかなというふうに考えております。はい、よろしいでしょうか。その辺の専門性と、あとは、見込み客の多さによって金額というのは考えてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。低い場合には、大体980円とか、月額で980円とか、1980円とか、そのぐらいがいい傾向にあります、今のところですね。もちろん中には5000円とか6000円とか、そういう、金額のところもありますけれども、僕の経験上、そして、周りを見る限りうまくいっているところはやっぱり980円ぐらい、もしくは、1万円前後になってますね。これからどんどん変わっていくとは思いますけれども、傾向として、心のどこかに抑えておいてもらえたらなと思います。はい、ということで今回は月謝の決め方でした。では失礼します。